ボードゲームカフェ採用プレゼンツ木曜ゲーム会アフタートーク始まります。はい、どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク、司会を務めるのはこの私、あなたの心のスタートプレイヤー宮野佳也と、はい、皆さんよろしくお願いいたします。この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしております。はい、ということでお疲れ様です。はい、ということでですね、木曜ゲーム会7月18日105回目の開催となりました。ということでですね、5回区切りのキリバンゲッター、本日もこの方をお呼びしております。どうぞ。
ポッドキャストね、イカとリニョイとオケのイカガシラジオやっております。最近はツイキャスのアバズレと呼んでいただきたい、いろんなところでツイキャスやってます、イカと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
アバズレ
あのね、放送禁止用語ないの。あと宮野さんタイミングは言うてまあやるって言って始まってたってなって、俺て多分ね何秒か適当なこと言ってるから。あとあれ、あの、なんていうんですかね、デジモンさん、サンドイッチ食べてるからさ、うん、なぜ始めたのか、面白いけど。
はい、ということで、サンドイッチを食べているテチュノさんと、キリバンゲッターのイカさんをお迎えして、本日の木曜ゲーム会アフタートーク、105回目の、まあ、木曜ゲーム会105回目のアフタートークとなります。
はい。
はい、テチュノさんはカルピスを飲んでいます。
でも濃いめのね。
濃いめのね。
はい。
はい、じゃあ、テチュノさんがサンドイッチ2個目を食べている間に、私が、本日遊んだゲームを、言っていきたいと思います。
はい。
はい、ルクソール、
ルクソール、
うん、ナンバーナイン、
ナンバーナイン、
フィルムを巻いて、
フィルムを巻いて、
パトロネージュ、
パトロネージュ、
ベストフレンド、
ベストフレンド、
お化け屋敷の宝石ハンター、
お化け屋敷の宝石ハンター、
ガンシュンクレバー、
ガンシュンクレバ
ー、モダンアート、
モダンアート、
ストライク、
ストライク、
チームプレイ、
チームプレイ、
インサイダ
ー、インサイダ
ー、デスペクト、
デスペクト。
はい、ということでね、はい、多重音声でお送りしております。
聞きづらい。
いや、ね、二回言うことによるね、一回目聞き逃したりとか、ね、
そうですね、
あの、ちゃんと認識してもらえる
って。二、はい、回言う、大事なことですか、ね。
大事なことは二回言いましょう。
二回言いましょう。
はい、全部大事。
はい。で本日は、12人の方でしたっけ、お集まりいただいたのかな。
はい
はい、
はい、この人数の情報は手帳さんが大体握り込んでるので
見たままです。
はい、はい、
ね、僕見たまんまの数を数えることは僕できない。そうですね、あの、今僕たちの目の前にある、まあ、あの皆さんが見ている画像、あの木曜ゲーム会っていう謎のタイトル文字、これがあの実はね、あのカフェ採用に来たことがある方ならご存知の採用ノートっていうね、
うん、
ノートがありまして、
うん、
まあ、そこに参加者のお名前と遊んだゲームの一覧とっていうのが実は載ってまして、
うん、
まあ、その、 あの遊ん来てくれた方の名前、まあ、名前といっても本名ではなく、おそらくまあペンネームってあるいはハンドルネームなんですけれども、まあ、その一覧を数えろよと、
うん、
言われたんですけども、まあ、一瞬では数えれなかったのでテチョンさんにカンニングするというね。
いいですね。
はい、
はい、まあ、今朝の時点では7名ほどだったんで、
うんうん、
まあ、久しぶりに少ない回かなと思ったんですけど、
うん、
まあ、今日だけで5人集まったんで、
はい、
12人ということで
12人になった、
まあ、2人ほど電話で断ったりもしました、
ね、うん、あらあら、
の割に僕ゴリゴリに遅刻するっていうまあ、まあ、ごめんなさいとしか言えない状態です。
まあ、あのね、遅れるっていうか、あの人によっては時間帯もまばらですから、別に気にはする必要はないと思います。はい、ということでね、まあ、本日はね、まあ、最近ちょっと話題になっている、
うん、
まあ、ルクソールは話題になってんのか、
まあ、ドイツ年間ゲーム大賞の SDJ、
そうですね、一応それですね、はい、
はい、なんか
あんまり SDJ 候補としてはあんまりでもなんか名前聞かないんですけどね、
まあツイッター上でちらほら見るぐらい、うん、
ぐらいですかね。
それでやっと流通がざっとなんか、
そうですね、
今そんなに大量じゃないんですけど、うん、流れて即なくなったみたいな状態ではあるみたいな、ね、
とりあえずその、まあ、バッて現れたやつを私はちょっとかっさらったりもしたんですけど、うん、わーってルクソールだーって言ってとりあえずやっとこう、
ボードラボさんに入荷しましたって言って、はいはい、メッセージ送ったら売り切れましたって返ってきたんですけど、うんうん、今日夕方に宮野さんがルクソール片手にやってきて、
そうそうそうそう、
あ譲るよって言われたんで、じゃあ買うよみたいな感じで、あのボードラボさんで宮野さんが買ったやつを僕が購入すると
。そうですね、うん、まあ、僕も半ばあのなんか採用が欲しそうかなと思ってとりあえず買っといて、でまあ最悪採用でいらないわって言われたら、じゃあ僕のものにするかみたいな感じで、で僕としてはあのルクソール話題のゲームなのでちょっとやっときたいかなっていうので、
うん、
はい、いいタイミングで渡りに船、ね、逆に僕あの予約してたらキャンセルせなかったことでした。
ああ、
いや、ま
あ、
取り置きお願いして。
あ、そうですね、そうそう、まあ買えるとしても火曜日やっていうのはちょっと聞いてたんで、
うん、
はい、じゃあと思ってということでね、まあルクソールをやりましたよということで、
うん、
まあ、あとはまあね、一応 KDJ の方か、
うん、
元春クレバー、
はい、ガンシュンクレバー、
ガンシュンクレバー、もうガンシュンクレバーっすよ、やっぱね、ガンシュンクレバーっすよ。
何回回ってました？
僕は2回回しました。
そうですね、まあ組を変えて2回やって、
まあ、ゲームが始まる前もガンシュンクレバー回ってたんですけど、ね、はい、夕方にあの浦本さんがやってきまして3回クレバーしてましたね。
そう、俺の方がガンシュンクレバー好きやぞ。
もううちのガンシュンクレバーヨシが尽きて今第2弾のヨシに入って
ね、
ね、
もう
250枚ほどあるんで、もう当分大丈夫かなみたいな。
いや本当ね、ガンシュンクレバーね、
ガンシュンクレバーとグレートウェスタントレイルのヨシがもうなくなる。
あ、グレートウェスタントレイルなくなりましたね、
うん、
もう意味わからんですね。
まあ、なぜかグレートウェスタントレイルに関してはその亡くなった用紙を一応まあ保管はしてるんですけどね、あの使った用紙を、
あ、ほとんどが宮野さん、
そうですね、ほとんど宮野って書いてあるっていう謎の仕様なんですよあれは。はい、ということでね、まあまあ、あ、
遊んだゲームはそうですね、まあ、前回とやっぱり違うので、
うん、
まあ、リクエストですけどフィルムを巻いてですね、
うん、
サーシ&サーシさんの、
う
ん、
いいゲーム、
これがリクエストやったんですね。
はい、リクエストで、パトロネージュもリクエスト
パトロネージュ、パトロネージュに関してはまあガチャを回したいって言われたんで、
ガチャを回したいって言われたらもうパトロネージュか、うん、まあなんだろうっていう、
一応ショーマネージャーも、
まあそうですね、ショーマネージャーか、は
い、なんか言われたんですけど、まあ、でもショーマネージャーやったことあってパトロネージュやったことがないということだったんで、じゃあよかったパトロネージュなんかしますかっていうので、
パトロネージュ
もガチャですね。
どんなゲームか知らないですよ。
あ、やってないんですか？
教えて教えて
何パトロネージュはですね、まあ言うたら、まあ、僕らがパトロンになるって感じですかね。
パトロン、
パトロンになって
やらしい意味じゃない、
おお、やらしい意味ある
今どこにもなかった、うん、
ちょっと足長おじさんかっこ意味深いとこやとちょっとなんか話
がある
んです
けど、いや、そういうことかな、
いや、そんなことない、
うん、はい
はい、パパの方ではなく、まあ、パトロンで、
うん、
で、あの芸術家を雇って、
はい、
で芸術家の働く工房なんかもまあちょっと用意してやって、
うん、
まあ、そういうのはあのお金で買ったりセリで落としたりとかね、
はい、
まあ、あの芸術家はセリであのちょっとスカウトしてきて、
うん、
で工房はまあ普通にお金を払ってちょっと増築していったりしてて、まあ、こう聞くと難しいんですけど、でもやってることは非常にシンプルで、
うん、
なんかあのバーって場に出てくるからとりあえず金払って買うみたいな、ただそれだけなんですけど、
お買い物、
そう、ただ一番重要なのがその工房用意します、芸術家用意しますってなった後でですね、そのなんか芸術作品、
うん、
作品のカード束がありまして、
うん、
これがなんか結構な数あるんですけど、そこからですね、あの決められた数ガチャを回すんですね。
あ、
めくる、カードめくる、うんうん、でめくった結果、あの自分の今工房で作れるかどうかが判定される。なんでもう完璧めくり運でしかない
ですね。
はい、もうすごく
好きなゲームですよ。
思い切った感じで、まあでも面白いんですけどね。だから作れるか作れないか結構、まあまあそういう芸術ってそういうもんやしみたいな感じで。
確かに。
うん、でうまくテーマがマッチしてますね。
そうですね、うん、なんかもうほんとガチャゲーってあのなんか悪い意味で捉えられるかもしれないけど、いやでも普通にそのよしガチャ回すぜっていう感じでこう、うん、イエーイっつって回して、いやいやできたできなかったみたいなんでこう楽しめる、うん、普通に面白いゲームですね。
だ僕テーベも好きなんで、
あーテーベが好きやったらもう全然いけるん
です。楽しい
全然あかんかったで喜ぶタイプ、
もう 芸術家もいろんな名前のある、うんうん、ネームドの芸術家もいれば、はい、無名の芸術家もいて、うんまあ、工房が3つまで持てるんですけど、はい、もうわざわざ大枚はたいてですねあのダヴィンチをですね、うん、あの自分の工房に招き入れたら、うんまあ、性能がすごいわけですよ、
はい、
なのにガチャの結果ひどいものしかなくてもうダヴィンチ働かねえって言いながらやるっていうこの金食い虫がみたいな
絶対面白いですね、
おもろいですよね、
うん、しかも浪費とかいう属性があってなんかあのすごくすごいやつは来た段階でなんかあの自分の使えるお金をなんかになんか結構差し押さえてくるんですよ、
うんうん、
そいつを雇ったことによって使える額が減る浪費してしまうからっていう設定とかで、うん、なのに働かないダヴィンチ働かない
なるほど今度ゆっくりさせてもらいます、
はいはい、っていうねパトロネージュこちらが東京ドイツゲーム大賞賞、
うん、
だっけあれまあどっちかちょっと名前忘れ
特別賞じゃなかった
ですか、ね、うん特別賞ですけど、うんまあ、東京ドイツゲーム賞か大賞かの特別審査員特別賞かな、
うん
に選ばれたゲームですね。これは第1回目の方かな。第2回目がグラバーでしたよね。確か。
グラバーは大賞。
まあとは大賞ですけど。いやその大賞特別賞に関しては今何も言ってないというか、特に尊いないですけど。はい。
尊い。
はい。尊い。まあ東京ドイツゲームショーからあの出てきてるゲームですね。
はい。
はい。
あとはお化け屋敷の宝石ハンター最近買ったんで、まあ、先週に引き続きって感じですね、
はいはいはいうん、どんなゲームなんですか、質問しかしてないんで
これはね協力ゲームですね
最近なでなに太郎みたいな、はい、ゲームのこと詳しくなくなってきて最近
でもあのペンギンパーティーのような協力ゲーム格好意味深ではなくて、はい
うん、
あの本当の協力ゲーム
であ
の、はい、お化け屋敷 の地図が書かれたボードがドーンとありまして、
はい
まあ、内部の絵の見取り図みたいなのがあって、まあ、そのお化け屋敷にあのプレイヤーたちが侵入してですね、
はい、
あの各部屋に散らばってる宝石を8つ集めて部屋の外に出て、
はい、
1個しか持てないんですよ。でちゃんとコマの後ろにですね宝石側の10円チョロキをよろしく差し込めるようになってまして、はい、差し込んでは外へ出て置いたらまた中入って飛んでいくという、
は
い、あのポンプ輸送みたいなことをしてるんですけど、はい、それでですねあの、まあ、部屋の中にもちろんお化けがたくさんちっちゃいお化けがいるんですけど、はい、1つの部屋に3つのお化けが集まると赤い大きいお化けになると。でその赤い大きいお化けが 6つ湧くまでに宝石を8つ全部運び出さないといけないっていう、はい、
それが時間制限的な、
そうですね、それを協力してみんなやると。でお化けも退治することができるんで、
はい
まあ、その退治したりとか、
あ
で赤いお化けが湧いた部屋に入ってしまうと出られなくなるので、
お
あの誰かに助けに来てもらわない
と、はい、
それで足引っ張られたり
とかする
ので、はい、それでうまく時間以内にまあ脱出して宝石を全部持ち出して、かつプレイヤーも全員脱出しないといけないという、はい、割とあのなんでしょう、緩い感じの協力ゲームですね、うん、
絶対面白いじゃない
ですか。大すげえなんで楽しいですよ。
なんで笑うんすか。僕の評価雑や言うんすか。何でも星5をつけるなんかDMM.com の人みたいな、なんかレビューアーみたいな感じですか。僕今
このゲームは、まあ、2014年の青ポーンですね。
あ、なるほど。
キッズ賞を取ったゲームですね、
うんうん、
すごい分かりやすくて遊びやすくて、ってい
いじゃないですか、はい、それもね今度来てやらせてもらおうと思います、
うん、
あとは
なんか困ったな。むずいな今日。
大丈夫です大丈夫です、
はい、久しぶりにモダンアートを回したりとか、
あ、モダンアートされてましたね。
チームプレイも回ってますね、
うんうん、チームプレイに希望が、ね、出たんで、
あ、そうですね、やりたい
で希望が出たんで、ね、わあチームプレイやろうって思ったら僕7人目やったんです
。ああ伸びた分状
態、ね、7人目だって思って、よしじゃあ向こうで合宿くればやろうとしてるかするぞって
言って、リーナ伸びたこのゲーム6人用なんだ。
いやそういう時ね、僕素直にねこう1回引くことができるいい子なんで、それ結構何でも大丈夫、
はい。コメントを見ますか。
そうですね、
さっさにコメントいただいております。テチロンさんはこのキンコインを連動してる、
謎の行為が、
はい、はい、どうぞ。
爽やかいろ男爵さん、初見だ、展望
展望
あ、多分ね、うちの、その西中西南方にある謎のうどん屋さんがありまして、
はい、
そのうどん屋さん、なんでか知らんけど、
はい、
妙齢の女性の水着姿のポスターが
高々と掲げられてる普通の立ち食いうどん屋やねんな、さぬきうどん系の
通称エロうどん、
通称僕エロうどんって言ってて、テジロンさんにもねおすすめして一回行ってもらったことあるんですけど、
はい、
うどんは美味しいんですよ。
ほうほう、
けどなんか知らんけどいちいちその女性がどっかにいるんですね。
ほう
ほうほう、だから謎の店っていう、それ店舗、その店エロうどんって言ってるんですけど店舗っていう。
おお、なるほど。おお、
けど関係ないですね多分。
おお、なるほどね。エロうどん、エロうどん、
はい、やっちゃうちゃう、ね、
山地たこさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。で、サウカイトスタッフさんが、イカさんの笑い声が
多分途中で笑っちゃったんですよ。
あそやね、
はい、
コマの時コマさん、こんばんは。
こんばんは。
宮野さん、テチロンさん、イカさん、
これあれですね、横棒が2本ということは、あのアメトーク的には1時間ってことになります
よ
ね。
ほ
うほうほう。じゃあ次行きます。
はい。秋竹さんからキャス君の差し入れと、キャーイカさん。
ありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。
はい。山地太郎さんが、これ読んだらダメなやつでしたっけ？
え、アバズレですね。
アバズレ。
いろんなところにツイキャスしすぎておるというので、今度山地さんとこも行きますね。
アバズレわらわら。
はい、
すごい紹介わらわら。
わらわら
ってことで。ルクソール気になるっていうのが山地さん
からですね。ルクソールね、なんか手に入れてください。
は
い、
でその後でなぜかテチロンさんがこっちに連
投してる。なぜ連投？
なんだこの内訳。
続けるのかな？はい。
自分で入れんって思いつい、はい、山地太郎さんコンティニューコインいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましょうということで、ね、はい、これでも自前で5個入れてんじゃない
ですか。すごいですね。
はい、はい、でメトロさん、こんばんは。
あ、こんばんは。
こんばんは。でお茶差し入れいただきました。ありがとうございます。
い
ただきます。
いや、リロク茶ですね。いや、本当にお茶ですけど、
本当に俺らお茶飲んでるの、なんか手帳さんだけカルピス飲んで
たけど、さっきサンドイッチ買った時に、
うん、いやね、濃いめのカルピスはね、
明らかに音おかしくて、なんやろうと思ったらペットボトルのカルピス飲んでて、
いろいろね、
うん、あれと思って、
大人の事情です
よ ね、 大人の事情、大人の事情とか、
大人のカルピス、大人のカルピス、
いろいろね。
大ちゃんさん、間に合ったということ、お茶爆100、お茶爆10とか来て
る、お茶爆10、
すげえ、お茶めっちゃ来てる、
お茶むずい。爆発はしないですね。
ドカーン。
ありがたいですね。これで、お、爆発した。
爆発した。
化学戦隊ダイナマンか。
今めっちゃお茶飲んでたから口の中めっちゃお茶いっぱいあって爆発までちょっと時間かかりました。
ありがとうございます。
はい。
いつも苦労していただいて。
ここ肺活量が結構あるからずっとやってろって言ったら割とずっとできるんで。
ああ、歌
肺、ね、活量ね。うん、僕ちょこちょこ病院行くんですけど、
はい、
その度にあの肺呼吸機能検査みたいなのするんですよ、
はい、
でデータが出てくるんですけど、僕今どうも肺機能が70歳並み
マジで
ものすごく吐く力が弱いみたい
な。
どうもなんかその喘息が関係してるのかして頑張って拭いてるんですけど、どうも70並みの肺機能しかないみたいな。もうちょっと出るはずなんですけどねって言われる
ん
です
けど、なんか咳が止まらない、
そう言われてもみたいな感じ
は。咳が止まらない時の状況がだいぶ足引っ張ってるの
か、うん、もう相当引っ張ってますね。いまだに咳出ますし、
それね、肺活量ってでもなんか鍛えたりってできるんでしたっけ？
まあ、水泳してれば鍛えられますよ。やっぱり
水泳してたら鍛えられるのってなんでなんですかね。
ずっと潜水して潜ったりとか、
あとあの吸い込む量が、
あの毎回息吸うんで、吸って吐いて吸って吐いてするんで、顔上げるたびに
通常の量以上吸わないとやっぱりね、効率よくは泳げないのかなみたいなところは。
いっぱい吸ってると鍛えられる。
うん、
だから僕も子供の頃はあの 25m ずっと潜ったままで向こうまで行きました、
ね、すげえ。
その頃は
水泳やってた時なんで、
その
時
は、はいはい、その頃70歳じゃなかった、うん、
ではなかった、
ね、だから今水泳やるとちょっとピンチになっちゃいます。
いやー、5m、まあ、潜らなければいいんですけど。
いや、まあね、なるほど。
犬かきみたいになる。犬かきってあれでも多分ずっと顔出てるよね。
けど平泳ぎもずっと出そうと思えば出せる。
ああ、まあまあね。それ厳密に言ったら多分平泳ぎではないのでは説があるけど。
あとまああの腹式呼吸、
うんうん、
で量、肺その数拍の量が増えるっていう部分も、その肺がその横隔膜を下ろすことにより、
あ、
肺を大きく ね、吸い込めるみたいなのはあるんで、だからまずね音楽やったり歌歌ったりすると腹式呼吸からなんかね、うんうん、あ物事スタートさせたりしません
言われますね、それは確かに、うん、腹式を心がけるというか、
どうでもいい話でした、
は
い、
そうですね、
まあ、ゲーム会の話はねこんなところでした
いやまだコメントあるんじゃない、
はい、コメントいただいてますよ、
はい、
大ちゃんさんは大さんでいいのかなはい、まあまあいいや、爆発爆発粉砕や火災大爆発、うん、
これね多分ね僕がさっきダイナマンって言った爆発爆発の方でした、
なるほど、
はい、
知らん
いやね多分ねあの噂で言うと大ちゃんさんと僕大体同年代らしいんで、ね、見てたその作品が似てるということで今度カラオケ行きましょうねっていう
またイカさんは
誰とでも
すぐあ最近アバズレなんでいろんな人とねいろんな交流してだから体が足りなくなってくださいそろそろ引きこもろうと思ってます
両極端爽やかレナさんが僕も未だに咳が出る
エロ男爵
に関してはね、エロ男爵さんは常になんか体がどっか痛んでるイメージしかないですね、
痛みっぱなしって感じなんでね、
そうですね、まあもうちょっとなんかエロくなれるように頑張っていただく、
そうですね、エロは体力なんでね、
そうですね、体力ないってことはそれ多分エロくなれてないのでは説が、
なるほど、
爽やか男爵なのでは
エロで自分のその気持ちを引き上げてる可能性ありますか、うん、
あエロで持ってる、
そうエロくなくなったと同時に何もかも終わる可能性ある、
あ爽やかでもなくなって
しまう、爽やかじゃなくなる、爽やかエロがセットやったんですよ、
ああなるほどね、
エロやから爽やかなんです
よ、はいはいはいはい、エロでなくなったら爽やかも消えて
消えて、
男爵、男爵
もしかしたら男爵からね、男爵一番下でしたっけ、
男爵一番下かな、
爵号って何でしたっけ、何号っていうんです、なんか
いや男爵一番下やったと思いますけどね、
男子公爵何やったかな、言い方ありましたね、なんか5個のその爵の言い方、うん、
一番上が公爵やった
かね、こうこう何やらこうこうし、うん、だんだんやったっけ、忘れた、男女男女になる
それは噂の、あの作ると結婚できるという噂の
ね
ゲームの名前では、
ね、女男女はうちが出しましたあの序談
で、
ね、あのゲームの話あるんですけど、
フリマの話
ですか、あのフリマでリニョリが大事に持ってたのを今回ちょっと出そうってなって出したのが、
はいはい、
あの目に留まった結果みたいな感じで、ね、だからなんかあそれでめっちゃ話広がってるって思って
びっくりした、序談上うちで出しましたって言われ
た、あちゃうちゃうちゃう、ごめんなさい、フリマの時に、まあ、中古というかね、まああのね出させていただいて、 その話がちょっと盛り上がってたので、
はい、
おおってなんかなって、
ジョダンジョあれモブゲームズが出したことになってますかね、
あそうなんですか、
分からんけどボードゲーマーにはそう思ってたので、
マジでめちゃくちゃどうなんですかねそれね、
いや間違ってはないんで、
あそうなん
です、いやボブゲームズであれ委託で出してたので、
委託で、ね、
だからあの実際問題サークルっていうものがあればないんです
よ、あそっか、
作者はキャロルさんで、でイラストは、まあ、今現奥さんのワトさんが描かれてるやつで、うん、まあ、お二人の、まあ、仲を縮めたという逸話のある、うん、まあ、あの真偽は知らないですよ、なんか、まあ、そういう噂のあるゲームでして、
うん、
でまあ、あれを委託でうちのブースで販売してたので、
うん、
モブゲームズから出てたと言っても、まあ、過言ではないのですけど、
だからそのサークルという形でどこにするかっていうのがない状態 で、う
ん、ただまあ、CT 言えばモブゲームズから出てはいるんですけど、別にモブゲームズのロゴとか特についてなかったはずなんですけど、
だからまあキャロルさん個人みたいな感じの扱い で、
ね、うん、
その委託販売したのがモブゲームズやってんけど、なんかそこサークル名とか書くとこがあるからそれを返したみたいな形、
モブゲームズになってるんで、
うん、
今やったらね、なんかシャッティから再販でもしたらええのにと思います。
逆にその序談中がシャッツに持ち込まれていくらつけられるんでしょ
う、ね、そうなんやろ、
レアはレアですけど、
レアはレア
ですけど、なかなか作者のところに買ってくださいっていうの
を、ね、何も知らない人が
多分ね、序談中というゲームをキャロルさんが作ったというのはあまり知られてないと思います、
う
ん、
知らずに持ってくるっていう、
うん、そうそう、ただ あれはね、元を正せばあの頃にゲームマーケットで2種カードゲーム企画っていうのが立ち上がって、
そうですね、
まあ、言ったらあれ500円ゲームも含めやった だ
けどまあ とりあえず2枚2種類だけでゲームを作ろうっていう、うん、そう
そう2種類のカードだけでゲームを作ろうという、まあ、意欲的な企画で、うん、まあただちょっと気になることとしては何か言い出したところが出しただろう出さなかっただろうっていうのが何かあったらしいですまあそれは置いとく
忘れましょういい思い出として残しました、ま
あね、その中ではあの、まあ、結構な珠玉博美というか珠玉の作品というか、まあ、私の中ではですけど、
うん、
まあ序壇場っていうのでね出まして、
うん、
まあ、ジョダンジョっていうゲーム自体はあのジョとダン、あの頃ちょっと流行ったあのジョダンジョダンジョとか言ったの、
うん、そういう曲がねあった
そうそう曲かなあれは、
まあ、ダンジョっていう、
そうダンジョ
タロっていう確か、
そうですそ
うです、あれはボーカロイド
で
し
ょ、
では
そういう
アーティスト
アーティストさんか、
そうですそうです、
なんかまあニコ動で確か上がっているやつな
の、まああの、動画がついて流行ったと。
面白い曲なんで、うん、なんかそれ拾って動画つけたらなんかウケたみたいな感じやったと思う、はい
はい、元の曲があるの
か、あ、そうです、
はいはい、まあ、ちょっと詳しい背景に関しては私ちょっと不勉強なんですけれども、まあ、それをテーマにした、まあ、女男女っていうので、まあ、その言ったら男女の並びをちょっと揶揄するというか、なんだろう、そのなんかちょっと面白おかしくあの言ってるのがまあ元々の曲 で、うん、でそれをまあちょっとゲームにしてその男女 この並びをあの例として、示されてプレイヤーはその通りに並べないといけないみたいな、
ね、そう女子が足りないんでだんだん女ってなっちゃう時があるよみたいなのがその曲のね、うん、感じなんですけど、なるほど
っていうね、まあゲームがありましたね、うん、
じゃあコメント続きいきます、
はい、
どこまで来ましたっけね、
コメントはありました、サウカルトチャクさんがナイトって聞いてますね、ナイトは爵位
か、騎士
騎士爵あったような気もしますね、ま
あ、うん、士爵とかもあったねって感
じ、士爵とかも、はいはいはい、なんかいろいろありますよね、うん、で第3が、じゃあ男女大事に持ってますよ、うん、でペアベアはっていうことでね、
おお、ペアベアの話出てきましたよ、
ペアベア、ね、ペアベア、ペアベアがね、あれ何なんでしょうね。あれから僕が学んだことは、まあ、とりあえず一つあって、まあ、あの中途半端にパロディをするのはやめた方がいいってことです ね。ジョダンジョはなんかもうまんまだったわけじゃないですか、
うん、
僕のペアベアに関しては実は多分誰も気づかないと思うんですけど、あの当時アニメでちょっとだけ放送され、まあ、ちょっとだけじゃなくて普通に放送されてましたけど、あのゆりくま嵐というですね、うん、あのなんかもう全然、まあ、ぶっちゃけすげえ意味わかんないアニメが、まあ、放送されたんですけど、うん、まあ、あれが僕ちょっとなかなかお気に入りでして、
うん、
はい、でちょっとゆりくま嵐をちょっとパロッタペアペアっていう、なんかあのゆりくまとこうなんかバラクマみたいなんで、こうなんかゆりとバラのカップルを作って遊ぼうみたいな、うん、なんかかっこ意味深みたいな感じでちょっと出したら、ちょっと全然伝わんなくて、
うん、ちょっと難しかったですね、
ちょっと難しい、ちょっと交渉すぎましたね、
多分その話聞いてんけどね、もう直接聞いて首かしげてたんですね、うん、僕は。
まあ、ちょっとあの直接的な、だからそれこそあのクマにしちゃって、まああれも実はイラストはワトさんに確か頼んだはずなんですけど、うん、まああのイラストもね、そのまあワトさんに頼みましたけど、まあもしかしたらあのちゃんと実写じゃねえか、まあキャラクターの本当の人間のキャラクターがクマの着ぐるみを着た女の子同士がこうイチャつけるような、
あれですね、マヤミネオとかに頼めばよかったらしいですね、
パタリの
ああ先人ですからね。
はい。
とかね、はい、
じゃあちょっと戻りましょう。結構ね、みんなにコメント盛り上がってきてますよ。
いただいてます。山地太郎さん、ジョダンジョ面白いから当分は手放せない。
うん。
ジョダンジョはカラオケにもあるから歌える。
そうですね。
カラオケありますね。男女の方
そう
ですね。はい。ジョダンジョではない。
サワカレナシャクさんがユリクマ好きだった。
あ、褒められてますよ。
褒められてるのはゆりくまやと思いますけど
なるほど、
はい、第3元ネタ知らんかった、
あ、褒められてますよ
褒められてないやろこれは
あ、そうかすまんすま
ん、はい、はい、山下孝さん、ゆりくまは知ってるけど見て結構びっくりした作品やったな、そうっすね、うん、まあなんかね本当あのちょっとその後に多分出た、何でしたっけね、マールピングドラムっていう、い
やありましたね、
まあ、そっち系なんですけど、ね、うんうん、あれ何やったかな、なんかその監督の名前やったかな、なんかその、もともと少女革命ウテナ、
うん、生原さん
生原さんかな、
うん、あれ多分そんなの
よ、すげえ特徴的なアニメを作られる方が作ってるシリーズのアゴミックやったかな、どうやったかな、ちょっとちょっとうろぼやな、
あと5秒で延長です、
はい、まあ一応イカさん回ですよということなので一応1時間を予定しております。
あ、なんかありがとうございます、申し訳ない、申し訳ない、
いい
無駄なことをしゃべりすぎると、
延長戦
残り30分
長い
死ぬ死ぬ死ぬ死ぬはい、
まあ、ゲーム会の話終わりますか。
ゲーム会の話ね、まだ
ゲーム会の話をしてた覚えがないですよね
いや、だいたいいつもこう切らないと次の話題に行けないのか、
確かに確かに、
まあ、コメント欄がね今ね結構盛り上がっていただいてる感じで、
うん、
はい、女の子にモテようという横島な心で購入しましたペアベアって大さんがね、
なるほど、
女の子にモテんのかなあのゲーム、
どうなんですかね、けどイラストね可愛い、
まあ、イラストは可愛いんですけどね、
う
ん、ま
あ、ゲームもね、あの2種類なんで分かりやすいはず、
そうですね、うん、まあ、やってることはそんな難しくなくて、なんか白と黒のクマをなんか秘密裏にこう引いては自分の前に伏せていく、でなんかこうあいつユリカップルちゃうかと思ったらこうなんかダウトするみたいな、
ちょっとあれ早かったかもしれないですね、
うん、なんかねいろいろ、まあ、ただ、まあ、やっぱ2種類っていうのの限界をあのゲームではこう、
うん、
感じて、やっぱカードは3種類ぐらいある方がいいねっていう結論にやや至った感はありましたけど、でも今作ったらもっと作れると思うので、うん、僕に作らせる方募集中です今作ったらもっと作れますということでね、
うん、
まあ、ね、ゲーム会の話はこんなとこですかね、
そんなとこではい、
はい、
いや、近況の話としてはフリマありましたね、
そうですね、あれはボードゲームフリーマーケット in 三宮、
三宮、
はい、はい、でしたね、ありました、
盛り上がりましたね、
そうですね、いや盛り上がった、熱かったですね、いろんな意味で、
うん、あのゲームマーケットみたいな混乱的なのはなかったんですか、例えば行列どこの行列かわからないみたいな、
出た。
ね、行列ができるレベルではない。
うん、まあ例えば行列じゃないにしても、
え、でも行列できてたんじゃないですか。
ボドラボさんはね、
往来が大変だったとか。
いや、
大丈夫でした。
待機列を出すとこはあったはずなんですけど、はあ、ただあの日が多分待機列に待機してたら死ぬかもしれないっていう状況だったので。
炎天下の何もないところのアスファルト
のところだった、ね、死ぬところ、
ね、あの待機列っていうか多分そうですね、列作るって言ってたとこあれやばいとこ、
ね、やばいね
ガンガンやばい、もう死ぬ死ぬ
っていう、列作ったんですか、
なんか列はでもギリギリ建物の陰に列がなんかできてた感じ、
うん、なんかね、
ただ僕らっていうか、僕らっていうかイカさんは知らんけど、僕に関してはちょっと渋滞があの日結構起こってて、
ほうほうほう、
でその渋滞に捕まったせいで、あのちょっとね余裕持っていこうと思ってたのにギリギリになったぐらいで、
あ、
会場が確かあれ1時か1時か
12時にあの準備ができて、
そうです、12時から入れて
13時から、
うん、13時から会場、
一般会場、
一般会場っていうところで、僕は12時に着く予定だったのが12時45分ぐらいとかになって、
キワキワですね、
キワキワになっちゃって、そうそう、だからまあトラブルとしてはまあ中身的なトラブルというか、なんか外のトラブルというか、まあやべえぐらい暑かったとか、あとはあのまあ渋滞で、渋滞で遅れてるところもちらほらありましたもんね、うん、
その三宮ってところが結構交通事情が、
うん、
あの道が少ないんですよ、まあすね、うん、それで混むのと、あとあの雨の影響も多少あったみたいですね、あの洪水とかの天候の悪さの影響で北の方からが結構状況が悪かったとか、あの3連休の初日やったからとか、いろんな状況が重なって混んでるっていうのをみんな結構早めに動いてても、
うん、
かなり大変やったね。もう本当うちはね、スラロームしながら下道を器用に器用に、その Google マップでここ混んでるからここ避けてとかやってこう、
はいはいはい、
ひたすら走った結果、うん、うちも12時半ぐらいだった。
おお、うん、はいはいはいはいはい。
結構遅れてるサークルさんとかもあったんですか。
あ、もう大幅に遅れてる、その13時に間に合わなかったところもありました。
はい、 サザンクロスとかが僕の視界の中に入る範囲だとサザンクロスゲームズ、あのエイジオブプロモート大人脈時代かな、
はい、
っていう新作をね引っ提げてちょっと話題が結構ある感じなんかなと思ってたゆえにちょっともったいないなと思いながら、うん、まあどうやったか分かんないですけど、うん、まあまあでもあそことかも遅れてましたね。
うん、だからね、まあ来年ねあるとするとその辺の三宮のは行きにくいよっていう、うん、ちょっと事情を加味した方がいいかもしれない
ですね。毎回タナヤンがすごい場所に困ってる感じですもん
ね。そうですね、うん、徐々に本当大きくなり方がもう極端というか、
今回もやっぱり人数は増えてました。参加者
増えてると思います。そのなんか1700とかいうなんかその綺麗に数えてはないんですけど、うん、なんかこうその、ま、会場マップの減り方とかなんかいろいろなんか加味して大体それぐらいかもみたいな。あ、だから全然その数字だとすると全然増えてます。
もはやもう個人開催のレベルを超えちゃってますね。
そうですね、
700人はね、
もうだってね1700やったらするとちょっとどっから数字聞いたらあれなんで正確ではないんですけど、そう1700やったらすると、うん、大阪ゲームマが6000だったんですかね、
うん、でしたっけ
確か今年。神戸でやったのが4700やったんで、そう考えると3分の1、4分の1
てかもうあれですか、大阪ゲームマンの一番初めのやつとかに匹敵して
る。全然匹敵します。
でそれでいてスタッフはそんなないですもんね。
で
有志スタッフです
ね。有志スタッフでもうボランティア、
正直全員ボランティアと思っていただいて、
ほとんど手弁当で頑張るような。
そうです、うん、本当みんなでね作ってる。
でもあれすごいのはそれでいてちゃんと託児所があって、
うん、
プレイスペースは別であって受付がちゃんといてっていう、うん、
その本当
めちゃくちゃすごいですね。
みんなで作り上げてるところがあるんで、そのなんていうんですかね、みんな足並み揃えて丁寧にね、あのブースとかもそのね、あと飛び抜けて変なことしたりもしないし、でもまあフリマだからこその自由度もあるんで、その辺は結構僕のところはね枠超えたことやってたかもしれない
です。さすがに来年になったらもう2000っていう台になってくると、ちょっと人員的にも場所的にもってことですね。
うん、ちょっと難しくなってくるかもしれないですね。
インデックス。
いやその本当にそのブース代っていうのを本当にこう削ってもらってっていうか、本当に会場費ギリギリっていう。
そんなにですかね。
2000円
です。安すぎる。
1ブース分が2000
円です
。めちゃくちゃ安い。
ええ、
安いね。
だもう多分机でその会場そのブース代と机の数のシンプルな割り算で、うん、その掛け算でその会場費を考えてあるみたいな。だから全然ペイなレベルでしかやっていただいてないと思う。
スタッフの分全く出てないから、
ね、そうです、ね、
5000円ぐらいまではええと思うんだけどなとは思うんですけどね、個人的には。
まあフリマというその、
うん、
なんていうんですかね、携帯なので、
うん、
そんなに利が出るものでも、うん、ブースがもシンプルに中古はやり取りしてるだけみたいなとこはあったりはするので、
うん、まあでも確かにあんまりブース代がかかっちゃうと、もう結局あのする何菓子とかにこう送ったらええやんとか、
うん、
そういうことにもなりかねんじゃなりかねんですので、
うん、
結局ゲーム売りたいんやったらみたいなのはね、うんうん、
あとね、どこかが儲け出すっていうのも、どこかっていうかね、そういうブースとかね、それでってなるとまたいろんな責任問題とかかかってくるので、まあペイで、だからもうみんなでカラオケって割り勘みたいな感覚と似たような感じでものやってるのがちょっと1700人ってなってるだけみたいな。
ある程度でも儲けは出した方がいいと思う。儲け
というかせめて主催のその動いた分ぐらいは出ないとちょっとしんどい
やし、まあ次のちょっとねその会のためにそのなんかリザーブするとか、
まあリザーブはしてはるみたいなんですけど、ね、けどまあそこまで全然、
うん、
次の会場費をシンプルにそのなんか、
うん、
あのお金集めなくても借りれるぐらいみたいなことは言ってあったような気がするんですけどね。なんか
まあだって入場無料ですもんね今とりあえず。
入場無料
ですね。入場無料ですもんね。
うん、
まあじゃあもうな
ちょっと それでできる限界が来てるかもしれないなとは感じるんですけど、
ま
あ、
ちょっと転換期が見えてきてるような気はまあしますね。
さすがに今回でしみじみ思いましたね。今日も人数いはるんでね、本当やりやすかったです楽しませていただきました、
ね、なんかもうスタッフの人たちもね、そのまあ、手弁当で来てはるみたいな話をしてるっちゃしてるのかな、
うんうんうん、
やのにね、なんかすごい士気が高いような印象を僕も受けまして、
うん、
なんかすごいなと思いながら見てましたけど、横目でなんかもうなんかすごいドタドタってこう頑張って走ってはったりしてて、うん、呼ばれたらはーいっつってこうなんかね、あのまあ声のでかい人が今何かいるからよう聞こえてましたけど声は、
うん、まあまあその一出店者としては本当楽しませていただきましたって感じで、まあもうそのフリマを盛り上げるっていうことでお返しをしようと。
イカさんとか全部売れたんですか？
数個残った程度ですか、ね、いや売り切ったんか、売り切ったなんか、うんうん、ちょっとアンパに残のあんまのほとんど残らなかった。
お僕は残りましたよ、うん、ちょっとだけ、
ちょっとだけ、
うん、何が残ったんやったっけな何かが残って、なんでこれが、ああそうそう、めちゃくちゃレアなゲームが出してたんですけど、
はい、
これもう二度と手に入れへんゲームなんやけどなっていうのを出してたんですけど、まあ、売れず。
おエクリプスですか？
エクリプスは出さなかったです。値付けがめんどくさかったですただでも結局エクリプス出てました、 いろんなところ。
あ
でも大体の値付けが僕の想定してたよりもちょっと上やったんで、
ほうほう、
あ持ってこんでよかったと思って1万6千とかやったかな。
おあのコマが分かれてるやつですか？ちゃんと
コマが分かれてる、あの
プレイヤーごとにコマの形が違うやつですか？
それはシップパックですね、あの拡張入りです。それは拡張です、
込み、
うん、込みじゃないです。普通に本体の話
だけで1万6000円。
はい。
わ
あ。僕そのシップパックと拡張位置込みで2万ぐらいで想定したんで、うん、まあ持ってこんでよかったなって。かなりの破格で出すとかやったんで、変に破格で出すとね、あのする何がしにまた持ってかれちゃうんで、
結構
そういうのがね実はあって、ここはね実はちょっとだけ問題というか、まあちょっと気分が良くないという感じで、転売されてしまうとちょっとあれやなっていうのを加味した上で、僕今回だからあのツイッターでぼやいてたのが持っていけるゲームがちょっと減るみたいなの言ってたのは、はい、もう正直なところ同人ゲームのいくつかが値段が高騰してまして、する何がしにもとしたら、でも僕がフリマでそれをその値段で置いたからと絶対売られへんやろという僕の価値観ですけど、もしかしたら売れてたかもしれないですけどね。ただでもいや普通にこれこの値段でポンって置いてても買う人おらんやろと思ったので、なんか持っていけなかった。で逆に言うとそれをあの僕の価値観の値段で売っちゃうと、それをする何がしに持ってかれちゃったら、もうそのこそ転売で利益出ちゃうんで、それはつまらんなということ
で、寂しいですね。
分からないですしね、その人がそのそうするかどうかって、
うん、そうそうそう、なのでまあまあする何がしで売るよりはちょっと高く売らせていただけるような値段設定しつつ、
うん、
まあ、する何がしで買うよりは安く買える感じの
、はい、難しいですね。
ね、何がしのところの値段を逆に見ないといけないです。
そうそう、何がしのところの値段を参照しつつ
変な感じの、ね、相場になってたらちょっと引くっていうことはやらないといけないかなとは感じます。
よく起こるのはあのね、なんかあのすごい伝説的なマニフェストで有名なサークルさんなんかね、うん、値段の高騰が著しいのでああのなんか僕の知り合いが言ってたこととして、あそこのゲームを買うと資産になるっていうどういう観点やねんと思って、あそこの出してるおもげを買っとくと後で値段が高騰する、
運命的なマニフェスト、
そう、運命的なマニフェストを出されてるところなんか転売屋御用達みたいなことになってるけど、それはもう本人としてはどうなんやろなと思いながら、僕はだからそれこそ欲しいなと思ったらそこのゲームいつも買ってはいるんですけど、
ね、
別にやりたいなっていうの
は、うん、
資産とか別に考えずに買ってますけど、そこのゲームはいやー難しいですね、そこはね。
なるほど、
ね、考えながら、
うん、
まあでもフリマ自体は非常に盛況でした。ものすごいもう本当人がわちゃわちゃ来てて、うん、すご かった、わちゃわちゃしてた、
うん、
よかったですね。
そしてみんなギラギラしてた、みんなギラギラした目でもうボードゲームむっちゃ見てました。なのであの僕がしもう目の前を知り合いがもうひたすらスルーしていくっていう状況を何回も体験
人がぐるぐる回ってるのね。
そう、僕のことを気づいたらなんか多分挨拶の一つや二つを交わせそうなぐらいの付き合いのある方も何人通りましたけど、もうみんなゲームしか見てないんです
夢中
僕いちいち呼び止めましたけどね、呼び止めるというかいちいち呼んでましたけど
いやでもまあまあ邪魔してもしゃあないしなと思って僕はまあ遠慮して
邪魔しますよ
まあでもなんかあの声かけてくれたらよかったのにとか後でめっちゃ言われたんで、まあじゃあもう今度から頑張ろうかなって思
いましたあの急いでたらね、あのあーってドップラ公開ね、どうもって言いながら向こう行くんで、ね、別にまあね暇やったら来てくれるし、ね、いや読み止めとくです、
ね、まあ、そうでなくてもあれフリマってあの中古並んでるから、うん、売れたらまた違う中古が出てくるじゃないですか、
うん、あ、まあブースにあ
ったらね、だから目が離せないんですよね。
そういうこともありますね。
うち2時からあの別の人間がゲーム持ってきて入荷ですって感じだった
けど新しいやつです。
そう、
はい、あ、フリマに関しては一応コメントいただいて、いろいろコメントいただいております。
はい、
サバイカルダンシャクさんが、タナヤンさんをゲストに呼べばよかったのにはい、田中さんお待ちしてます、
はい、
秋竹さん、暑すぎたボードゲフリマ、そうね、暑かったね。
エアコンは効いてないんですか？
エアコンは効いてました。会場は効いてたけども相当がやばい、多
分エアコン死んでたら60度ぐらいになってたと思います。あの会場、
あの人、その人数やったらね、
あの出窓みたいな、その上から日光が入るような窓があって、うちあの直射日光浴びてましたからね、うちの分、
光合成してた、
そう、光合成してて、
すごいな。
あの多分本当エアコン効いてなかったら、うん、あそこやばいと思う。
いやだってエアコン効いててもやっぱり人が来たらちょっと熱気が出ましたもん。
全然効かしてくれてた方やと思う、
うん、めっちゃ効いてたと思う。
だってね、体温以上にほてった体の、まあ、塊みたいなのが何個も入ってくるわけですから、うん、それは
一気に温度上がります。最初えらい涼しいとか、まあ、快適やなと思ってたのが、やっぱもうみんなが来たら、あ、ちょっと暑いなと思った、
うん、秋竹さん調子崩してたって話聞いた
ね。ああ、見たいですね。なんかご飯が食べれなかったみたいなツイートされてましたね。
脱水症状ですかね。
だまあ、ね、あ、調子その暑いっていうところでずっと行ったので、まあ、うん、調子崩す方もおられたので俺元気やったんですけどね、
まあ、体調崩しやすいんでね、気をつけたいところですね。
はい、
山下孝さん、待機列の最前線で頑張って目当ては取れた。
どうやったんですかね、どれぐらい暑かったんやろ。
いや、もう暑かったね、うん第3行けなかった、無念
というと、ね、それ仕方ない。
まあまあ来年もきっとあるさ、
はい、待ってます。
山下孝さん、10時についてのんびり昼ご飯食べてた
もう山下さんがね、もうやる気みなぎってたみたいなんでね、
素晴らしい。サバイカルダンシャクさんが、0時00分
時報、
はい、ありがとうございます、
はい、
山下孝さん知ってる、遅れたのはバネストさんと DDT さん遅れてた。
あれ
DDT さん遅れてたんですか。
ああ、そういや、なんかツイート見ました。
あれか、長森の方の
かな。
あ、
バネストさんはね、あのずっと遅れてますツイキャスをね、あのしてたんで、僕結構聞いてたんですけど、うん、最終的にはこの現地の人間たちが、この道路空いてるからって言って、すごいあの中野さんを促してたのがちょっと面白かった。
現地ナビ、
そっちからどこどこ行ってください、どの道走ってくださいね。
ボドラボさんはいましたもんね。だから長堀の方に行ってるらしいですね。駒の時駒さん、フリマ初出店でしたが楽しませてもらいました。
あ、おられましたね、駒の時さんがね、結構目立った感じで、あの浴衣姿とあの、うん、あの清掃というかね、新宿でね、あのやってはったんで、さすがですね。
と、山下孝さんが、フリマの目利きが追いつかない、後で調べてびっくりするものが多い。
そればっかりしゃあないっす。
それはあるね、うん、山下孝さん、なんとか宮野さんに挨拶できたからよかった。はい、こちらこそです、ありがとうございます。
俺、宮野さんに挨拶したっけ、終わったっけ、終わったような気するんですけど、
ね、どうやったか、なんかその後の打ち上げではあった記憶はあるんですけど、
確かに一日僕話しかけ、宮野さん見るたびに話しかけてる。
打ち上げではね、僕なんか悪酔いしてたんで、
ね、寄ってたんや
飲んでましたからね。はい、小丸時駒さん、今回は浴衣で華やかでしたよ。そうですね、何人かの方が浴衣を着ておられて、
フリマ参加女子が、うん、ある程度、ね、話を、
うんうん、
して、その浴衣でみんな行こうよみたいな、そういうね、
そうですね、りのりさんとかも浴 方来てられ
るんですよね。そうそうそう
そう、あどうしたんですか、出やかな装いですねっていうのをこう声掛けしてあの覚えてますし、うん、はい、秋竹さんがお隣でお世話になりました。秋竹さんにか、駒の時駒さんが、
あ確かに、
はい、で秋竹さんが三宮から徒歩搬入は死にかけた、なまじ家が近いだけに車という選択肢がなかった、
うん確かに現場の人間が逆にちょっと大変やったみたいなところがあるか
も。 あの日はでも徒歩は死んじゃいますよあの日はやばかったですからね。
で、あのね、そのキーと、ね、周りが結構何もないんで、
うんね、遮るものがほぼないですからね、うん、第3、サザンクロスの N2 さん、サンドミアフリマ翌日に福岡出店してくれて修羅を感じました、HP ゲージ何本あるんだ、
あ九州に飛び張ったんですね、あの後飛んで
ましたね
すごいな、超元気やん
僕らはこの後九州に行かないといけないんでってずっと言ってた
タフですね。
いや九州ね、あのボードゲフェスでしたっけ、
うん、
なんかやってはったんで、うん、すげえ興味あったんですけどね、あの砂川さんとか会いたかったな、
あ
けど九州行く体力はねえな
まあちょっと近すぎたかもですね
あの後カラオケ行っちゃったんでね
あそうでしたね、行ってましたね、僕はいいなと思いながらなんで指くわえて見てました
40代をオンリーやった
40代オンリーというか、その僕は言ったあかんやつやわ、
妙齢オンリー、妙齢オンリー、
僕はその後トリックプレイってゲーム買ってたんで大丈夫、
いいな、
はい、ダイスランド売ってましたよ、
マジで、
うん、ダイスランドトリックプレイ、あの三宮のボードゲフリオに持って行き忘れたみたいで、
あーそっか、トリックプレイ行ってはよかった
な、あーそれ持って行き忘れてるわって僕はこれ、あこれ売り物ですかって聞いたら、あそれ持ってき忘れてるわ、あ一応売り物ですよ、いりますって言われたんで、あじゃあ欲しいっすっつってダイスランドを購入しました
、うん、今本当謎の魅惑ゲーム100円で出てるの買えばよかった、
あ謎の魅惑ゲーム100円ね、それなんかよくわかんないですけど、あの無地秘箱と呼ばれてるのがそれなんですか、
あのバネストさんが無地秘箱っていうのを作ってて、それはなんか何入ってるか分からんけど、なんか後から出てくる箱らしくて、
ほう
あそこにはすごいものが入ってるっていう話、
はあその無地秘箱っていう名前をよく聞いてたんですけど、何のことなのかが分かってなくて
バネストさんが
やるやつ、バネストさんの、あバネストさんのお箱、
いやみんな無地秘箱狙いっていう人もいるんです
よ、なんかそういうのも聞いてて、
福袋的な感じですか、
いやなんかその後ろに置いといて後から出てくるみたいな、で無地秘箱はどうなる、いつ出てくるか分かんないから、あの出てくるタイミングがあるのか分かんない
ですけど、箱で売ってるわけではなくて箱の中に、
箱の中にすごいものが入ってることがあるよみたいな、
無地秘の箱でゲームの箱を無地秘に出してくる感
じ、そうですね、
はい、なんかクレイブラッドさんがすごい売ってたツイートを見ましたけど、
クレイブラッドさんがクリスマスツリー売ってました、
意味がわからない
あれかな、アドベントカレンダー、あまた別でした
よね、あそれわかんないです、
あ
なんかいいねで売ってましたこれ何本にするみたいな、
クリスマスツリーってリアルですか、
リアルです、
あ
意味がわからない
なるほどね、
はいはい、クリスマスツリー最後まで残ったので、つぶたさんが1000円あげるから持って帰ってって断って、僕が5000円もらえたらって言ったら5000円もあげるあげるって金庫開けられそうになったら、いや5000円でも無理ですって言って断ったっていうエピソードが寂しそうに片付けてありまして、
持って帰るの大変
もう5000円で持って帰る、うーんってなってしまうとこねえよってちょっと面白かったエピソードがあります、
はい、なるほどね、山下孝さんが今回買った中で一番のカオスは男と女のラブゲーム、
あ
ーなるほど、そういうゲームがあるんですね、
うちかな、
ど
う
昭和の
やつかな、
第3バネストさんの15時から出る、叩き売り段ボール箱かっこその中には宝物も入っている、
ああそれが無地箱、はい、
で山下孝さんが無地秘箱では、今回旧魚市場とオールドタウンソロとターゲットとか買ったよ、
はい、自慢ですね
あ魚菓子市場かな、なんか山地さんが戦利品のツイートしてて、なんかえれえ珍しいもん持ってんなと思って見てた
ほしい、うん、なるほど、
魚菓子市場だっけ、うん、 なんか結構話題に上がるゲームですよね。
はい、なるほど、なるほど。だからみんなね、いい感じで買い物はできた感じがありますね。なんか満足度が高い状態ではあったかなと。
僕はあんまり買う気がなくて、もう売る線だったんですけど、ただあの僕が、まあ、なんかマンモスっていうゲームがあって、
はい、
まあ、あのなんかタイルをバラって出して、そのタイルをなんかみんなで山分けするっていうタイル取りゲームなんですけど、まあ、結構好きでやったことがあって、まあ、好きなゲームだったんですけど、まあ、それがなんか、なんか3000円で売ってて、
はい、
でなんかそれしかも3000円っていうのは、まあ、1000円値下げして3000円になってる、
うん、
でなんかもしかしたらその3000円からまた2000円にこう下がる時期があったのかもしれないんですけど、でも別に僕はあの普通にその値段でそれが買えるんだったらっていう考えなので、ああ3000円でマンモスか、じゃあ普通に買うなと思って、普通に中見て別にちゃんと綺麗というか、
うん、
保存状態も良かったんで、はい、買いますって買ったら、なんかそれを持ってなんか挨拶回りじゃないけどなんか回ってたら、だからそのマンモスは俺が買うはずだったのにみたいなって
言われますね。
そう、苦情が入り、
売り場あるある
なんか今3000円になって次2000円になるまで待ってたのにって言われて、知らんがねってなって
そう、もっとあの価値を見出してる人間のところに行って行く方がいいんでね。それはね、あのそれはフリマなんですね。フリマっていうか、ね、それはね、
あ、だからその4000円からおそらく3000円になってるのを見たんでしょうね、その人は。僕はあの行った時にすでに3000円になってて、ああこれが3000円か、じゃあ買うなって買ったので、まあ、マンモスはねいいゲームです。あのタイルをねバラってばらまいて両面印刷なんで、
うん、
なんかあの出た面のものになるんですけど、
うん、
たまにあのでもなんかあの裏面がハテナになってるやつがあって、それはハテナのやつはもらった時だけ中身が分かるみたいになってて、うんうん、でそのすごいのがあのバラーって出して、ウホウホー、じゃあリーダーがまず取るぜっつって、リーダーがガッサーって全部持ってってもいいんですよ、
うん、
素晴らしい、うん、山桶って言ってるの全部取ってくる。ただその次のプレイヤーが、あリーダーは全部持ってたの、じゃあ俺それが欲しいわって、リーダーが全部持ってたやつ全部持っていくっていう
山分けされたやつを選ぶか、 リーダーのやつを取るかみたいな。
そうですね、
綺麗にやらないと、
そう、綺麗にやらないと全員が納得してくれない、
結局
全員が納得するまでひたすらそれが続くっていう、
うん、
でしかもあのガサーって持っていく時に、山分けのとこに1個出さないといけない。
あ、確かそう
なんですよね、あの人のやつを取る時に、はい、だからなんか徐々に徐々に真ん中にも溜まっていきつつ、人に人が持ってったやつもなんかいろんな人のところに回ってい
き、だんだん美味しくなくなってくるん
で、そうだんだん微妙になっていって
絶滅ダウトとは
ちゃう、全然違う、違う、全然違う、
それはうん、それは絶滅ダウトかな
マンモスはちゃんとボードを広げてやるゲーム、
うん、マンモスあったね、でもマンモスだったね、あれもあれも昔はマンモス
で
した、
ね、あ、赤字ですね、
お、赤字や、
赤字だ、
あ、そうそう、ちょっとやっとこうと思って、
はい、
来週にほらあのドイツ年間ゲーム大賞が発表されるじゃないですか、
はいはいはい、
せっかくやから3人で予想しといて、
うん、
で来週の木曜ゲーム会で当たったかどうかをやろうかなと思いまして、
あ、これはポッドキャストの方でのみ配信のやつですから、
はい、
あ、まあ、
いや、あ、ポッドキャストでもそう、
僕アズール、
はい、SDG がじゃあアズール、ルクソール、ザマインドとあります、
はい、
僕はザ・マインドでやってほしい。
あ、じゃあイカさんはマインド、
はい、
宮野さんはアズール、
アズール、
まあ僕もそうですね、個人的なのを除き、あ、じゃあルクソルにしておきますね
空気読んだ
やってないけど
空気読みすぎ、
はい、で KDJ、はい、これがあの、まあ、ゲーマー向けのゲームですね、
はい、
クワックサルバーかガンシュンクレーバーかヘブン&エール、
はい、ガンシュンクレバーです、
やってないからな、
はい、ガンシュンでーす、はい、ガンシュンでーす、
そこが問題なの、
はい、ミヤさんどうですか、
僕は、じゃあヘブンエールで、
あー、どっちも来そうやな、
いや正直
これ間取っても僕クワックサルバー全くやったことないんで、
ね、そう、僕クワックサルバーやってないから、
ただ写真見たら面白そうなんですよね、
うん、そうなんですよね、そうなんや、ガンシュンだけはないわ、
でもガンシュンクレーバーで KDJ、SDJ なら分からなく、でも難しいんですよね、これ。
ガンシュンクレーバーです。ガンシュンクレーバーじゃなかったとしても、IDJ は、IDJ はガンシュンクレーバーです。
まあ取ったらってなりそうな元春かな。元春って書いてきますね。
元春クレバー僕この2018年前期でもう元春クレバーってなっちゃってで後期これ超えれるかどうかちょっと分かんないんで、ね、
はい、まあこんな感じだったので来週また答え合わせしましょう。
はい、はいはい、30秒となりました。
はい、
はい、ということで宣伝は
もういいです。
いい、はい、ということでですね、こちらの配信は、ポッドキャストでも放送中です。
はい、
そちらでは木曜ゲーム会アフタートークで検索していただくと聞くことがかなっておりますので、はい、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。では本日イカさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、ということで、皆さん良い夢を見てください。
はい、
おやすみなさい。
おやすみなさい。
グッドリー。